ただいま11月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。どうも、
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということでもうね11月も終わりになってきました。あと今年もほぼ1ヶ月みたいな状況ですね。
はい、
年越すにあたって新年の抱負また来年言わされると思うんですけど、どんな、はい、どんな言おうかな思ってたりとかありますか？
今それも今言うんと一緒じゃないですか？
こんな風に言おうかな思ってるみたい。まだ早い、
まだちょっと心の
来年のことはまだ考えてない、
まあ、やっぱりずっとマッチョボディはテーマですね、はい、来年こそマッチョボディにっていうのを。
ああ、でもだんだん年齢を重ねるにあたってそろそろアラサーと呼ばれる領域に入るんじゃないですか、アクアさんも。
まあでも去年20になったとこなんで、まだもうちょっとあるかなとは思いますけどね。
そうですか。まあだんだんね、ビールのお腹に なってきてるなみたいな。
なるほど。まあビールはやっぱり数年美味しいですからね。
はい、そうですね。まあそれでもやっぱりマッチョ目指そうと。
そうですね。
ね、やっぱりそうなね、やっぱり。思いのなかなかね、そうですよね、まあ、心新たにっていうのが新年のあれですから。
そうですね、ビールも筋肉に変えていくぐらいの、はい、やっぱりパワーでいきたいですね。
そうですね、それぐらいのパワーでいきたいですよね、
はいはい、
確かにそんなタンパク質あるんですか？いや、ちょっと
アルコールが筋肉生成の阻害をするので最悪ですね。
いや、まあそんなこともう絶対的な悪ではないと思いますけどね。なんか血流を良くしてくれたりだとか。
筋肉にはあんまりでも良くないです。健康にはそこ確かに悪い面ばかりではないんですけど、は
い、ね、いいと思いますよ、はい、というところでですね、はい、もう秋なんですけれども、この間ハロウィンパーティーをするぞと予告をして去ったと思うんですけど、
はい、
まあ、無事されたということですか？
しました、
はい、
イエイイエイ。
楽しかったですか？
楽しかったです。そうですね、やっぱり、
はい、
食べることはもう大体楽しいんで。
仮装とかは特にせず、
さすがにね、
さすがに
もう、はい、僕らの仮装見て喜ぶ人もいないかもしれないですよ。もう、
はい、なんかね、その美味しいものを持ち寄って、はい、ちょっとワイワイとする感じで楽しんでいただけたでしょうかと。
そうですね、
楽しんで欲しく和気あいあいと。
あ、でもよく考えたら仮装してくれたお客様もいたような。
そうですか、そんな人も、はい、
それ嬉しかったですね、やっぱり、ね、
はい、まあそんなね、まあなんて言うんでしょう、ちょっと心配してたのがいろいろね、街の中でも盛り上がりすぎてまたコロナが広がるようなこともちょっと心配してたりはしたんですけれども、まあね、今のところ順調に感染者数は減っているということでね、このまま第6波が来ずにですね、みんなマスクもしてるんでね、インフルエンザも広がらずにですね、みんな健康に年を越せたらなと思っております。まあ、本当年越しはやっぱですね、こう年越しがうまくいけば新年のスタートがね、うまいこといくということでですね、
はい、
そうなればもう幸せな一年になることは間違いなしということなんで、まあ、それの助走というかね、今のうちからするにしていっていただきたいなと、そんな感じですよ。はい
はい。
はい、ということで今月もやっていきます、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運のログコーナー、開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーです。原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか？
はい、やっぱり誰の心にもいると言われる天使と悪魔の話なんですけども、
はいはい、あ、心の中の悪魔のささやきと天使のささやきというところがテーマと、
はいはいはい、ですね。で、まあ、はい、朗読としての目的っていうのがありまして、
はい、
今回アクア君には一人で三役、はい、やってもらうことになってます。
はい、
はい、
大変ですね。
そうですね、
はい、
あれですね、はい、緊張って過度にすると視野が狭くなるんですよ、うん、
はいはい、
そんな感じですね。
今視野狭い、
少し狭くなりました、
はい、
おそらくこの難敵を見据えたことによる僕の心が 緊張して縮こまってるのかななんて考えちゃいますね。
いいんじゃないですか。僕はちょっといい予感してますよ。なんか余裕やわみたいな時の方が結構ね失敗があったりする記憶が僕にはあるんで。
確かにそうか
も。今日はいいんじゃないですか。
でも今、はい、話したことによってほぐれましたね、うん、これ
そうです。それはそれでまたいいんじゃないですか。
じゃあ完璧なものを、
はい、なんかいい予感がしてますよ
それはハードルが上がっちゃわないかな、は
い、じゃあもう行きますか。
はい
はい、じゃあ行きましょう。
両親。わ、財布が落ちてる。なんか分厚いし、お札がいっぱい入ってそう。落とした人困ってるだろうな。ボーン。盗んじまえよ、バレやしねえって。うっ、心の中の悪魔がささやいてくる。このままささやかれ続けたら僕の理性が持たないかもしれない。頼む、出てきてくれ、心の中の天使。ボワボワボワボン。こらー、やべ、父ちゃん。悪魔のお父さんが出てきたぞ。心の中の悪魔に父親がいるの？悪魔の父親ってさらに悪いやつなんじゃないか？なんで私がユータと名付けたかわかるか？優しい子に育ってほしいと願いを込めて優の字を入れたのだ。それなのにお前はなんだ？
まともな人格だった。悪魔ユータって言うんだ。
父ちゃんは黙っててくれ。俺はこいつと喋ってるんだ。口を挟まないでくれ。
ユータ、お父さんを大事にした方がいいぞ。
お前はユータって呼ぶなよ。ああ、もうほら、父ちゃんが名前で呼ぶから。
ユータをユータって呼んで何が悪いんだ。それよりユータ、そんな悪さばかりしてると知ったら母ちゃん泣いてしまうぞ。
母ちゃんを出すのは反則だろう。
ユータ、お母さんも大事にした方がいいぞ。
お前は適当に乗っかるなよ。
それはともかく言うと、そろそろ晩ご飯だから帰ってきなさい。ちゃんと謝ってから来るんだぞ。
わかった。おい、お前、悪かったな。財布は警察に届けとけよ。
お、オッケー、言うた、またな。いや、心の中の天使はいないんかよ。
そしたら感想のほどお願いいたします。当番組プロデューサー流さんでございます。
はい、こんばんは。
こんばんは。
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 非常に難しいテーマだったと思います。繰り返し繰り返し、今回は3年テレゴンテレゴン出てくるから、まあ迷わずにっていうかよくできたなと思うんですけども、ちょっとね展開が早いっていうか、セリフのこうやり取りが一人でやるから早いんで、ちょっとこう目つぶって聞いてたら聞いてる人にちょっと分かりづらかったかなと。その変わり身がね、内容はまあ分かるんですけどもね、ちょっと喋ってる部分で、まあもっと誇張するっていうか、もう全然違うような声を一人入れたらちょっと分かりやすかったかなと思いますね。まあ、これで あれですね、天使なんか出てきとったらえらいことですね。
えらいことですね。
まあよくできたと思います。
はい、ありがとうございます、ね。まあ、本当にねこう首の画像さえあればね、この上下にこう分けてもうちょっと伝えやすかったのかなみたいな、
ね。そうですね、はい、
あれやっぱりよくできたシステムだなと改めて思った次第ですが、まあ本当に、ね、僕はねこうユータをユータと言って何が悪いんだっていう一文が大好きでですね、はい、いいお父さんだなと。でもこれを一人の脳の中で完結しているとすればだいぶ意識次元の高い人ですよね。
そうですね、主人公、
はい、いやもうすごい秀才だなと思いました。まあ、これを考えた人の脳みそもどうなってんのかなっていうのを若干興味が湧いてましたけれどもはい、ということで 月刊集山ダイジェストのコーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の会員法をお届けするコーナーです。はい、ということで来月ですね、12月の昔の言い方は師走ということですね。まあこの昔の言い方でも、まあ、一番有名なぐらいね、有名なんじゃないでしょうか、師走というのは。まあそれぐらいね、忙しいと、師匠も走ると書いてですね、走り回るぐらい忙しいということですね。でまあこの師匠の師なんですけれども、まあ、昔のお寺のね、お使いのお仕事してる方が恩師とか御師とかいうね、名前のお仕事の方がいらっしゃって、まあ、そういう人が特に忙しいというところから、走り回るというところからつけられたという説もありますということですね。まあまあ何にせよ忙しいということですよ。でまあなぜ忙しいのかというと、年を越すからなんですね。まあ当たり前すぎる話なんですけれども、まあ一年の大きな、特に大きなリセットの時になりますので、まあそのリセット、新たな時をです、年をですね、新鮮な気持ちでですね、過ごす、始めようとすると、そういうことになってくるということですね。で、年越しがまあ当然12月31日なんですけれども、その年越しの準備を始める日っていうのも、まあ決まってるとされてましてですね、それが12月の13日、これがですね、正月こと始めというね、まあ、これも一つ伝統的な儀式であったりするんですけれども、まあ、このこと始めの日にまず神棚とかですね、お仏壇からまず掃除を始めるみたいなところがね、一つ大事になってくるということですね。で、まあそこから、ダダダと走り回ってやるということですね。まあもちろんそれ以前にもですね、まあ準備は進めて奥に越したことはないということですね。で、掃除をするにあたってですね、まあ掃除以前に、掃除をする前にやらなければいけないことがなかなか多いということですよね。まあ、断捨離という言葉がありますが、まあ、物とお別れするということがですね、現代人にとっては非常に大変だということですね。まあ、いろんなものをね、所有したいというね、願望が人間にはあったりとかですね、まあ、所有とかコレクションとかですね、まあ、そういうね、本能に従っていけば物がどんどんどんどん増えていくと、で、頭の中はもうどんどんどんどん、こんがらがっていくみたいなところがあって、まあ、そういうものをね、心と頭を整理整頓するという意味も込めてですね、断捨離というところがね、一つクローズアップされて、部分になったのかなと思います、ね。この整理整頓清掃という言葉があるんですけれども、まあ、清掃、大掃除の掃除は清掃になるんですけど、まあ、3つ目に来るんですよね。整理整頓清掃と、まあ、清掃、大掃除の清掃をする前に、整理整頓をしないといけないということなんですよ。で、整理整頓って、まあ、もう四字熟語のように、一緒くたにですね、語られることが多いんですが、まあ、明確に言葉は違いまして、意味も違うということなんですね。整理と整頓ね、まあ、言われてみれば何が違うのかなかなかわからないというものではあるんですけれども、まあ、改めてこの定義をしっかりさすと、整理っていうのは、いるものといらないものを分けるっていうところなんですね。だから、まあ、物を捨てる断捨離の作業が、まあ、整理になるということですね。で、整頓っていうのは何なのかということですね。これは机の中、上がですね、まあ、右左揃ってるとか、縦のものがしっかり縦で揃ってる、揃ってるだけでは実はあまりですね、整頓の定義からは若干外れるということなんですよ。で、整頓とは何かっていうと、必要な時に必要なものがそこにある状態を作るってことなんですね。まあ、整理によっているものといらないものを分けた後に、整頓によって必要な時に必要なものがさっと取れると、この状況を作るっていうことが、まあ、ストレスなく生きていく上で非常に大事なことっていうところでですね、まあ、この開運の掃除をする一個前の段階ですね、ここが非常に大事になってくるということなんですね。まあ、人間、物を探すという、あれがない、これがないと、物を探す時間っていうのが、結構日常的に行われるような状態になってしまうと、年間通してだいぶ無駄な時間を過ごすというようなことになってしまうのでですね、それはもう幸せに生きるための時間も食いつぶしてしまうようなことにもなりですね、もちろんこの、ね、開運をお届けするという立場から言わせても、それはもう大きなマイナスであるということになってくるんでですね、それはまずはね、この まあ、大掃除大掃除と掃除という話がなってくるんですけれども、まあ、その一個手前に整理整頓があって、整理はいるものといらないものを分けるところですね。で、整頓は必要な時に必要なものが、ね、さっと手に取るような状態に作っておくということですね。これができた上で正月こと初めで、掃除のスタートができればより良いですねということですね。はい、ということで、まあ、あの正月こと始めっていうのね、このお寺のとか、なんかね、あのすす払いとかね、そういうのもね、なんかニュースで、地方のニュースであったりもするんですけれども、まあ、そういうのもね、家の中で、いろんなものがね、この天、なんか上の方の、なんかね、タンスの上の方のね、このほこりとかもね、取るような作業が、できればね、いいですね、というような感じですね。まあ、その辺が大掃除というところになってくるんですけれども、来年がですね、このちょっと占い的な話で言いますと、五黄土星というですね、九星の星回りということになります。まあ、9つの星回りっていうのがですね、ありまして、それの一つ、なんて言うんでしょうね、こう、ベーシックな年が回ってくるっていうのが来年なんですよ。で、9年周期節というのがありまして、9年周期の中で一度ね、このリセットというか、なんて言うんでしょうね、この、一度終わって始まる、スタートの時、終わりでありスタートの時みたいな、一個大きな節目のタイミングが、2022年という星回りになってくるということですね。で、まあ、いろんなことを始めたりとかするのにもね、大切な時にはなってくるんですけれども、なんでしょうね、こう、プラスへの振り幅と、マイナスへの振り幅が結構大きく分かれるような要素がありましてですね。まあ、しっかりと、意識的にですね、プラスの意識を持ってですね、プラスの行動をとっていかないと、なかなか大変なことにもなってしまいかねないというようなところでですね、まあ、要注意の1年ということになります。ですので、その準備段階としてのね、この年末っていうのはね、より大事になってくるんじゃないかなというところですね。で、そのね、大きなリセットの時なんですけれども、一つ年1年というね、考え方の重要なタイミングがあります。まずは占いとか東洋的な意味で1年のスタートは立春でありますとか、占い的には2月の3日あたりのですね、 3日とか4日ですね、あたりのこの立春っていうのがね、一つ1年のスタートですよと言ったりとかですね、まあ、その付近の、旧暦正月、いわゆる旧正月ですね、この旧正月を、1年のスタートとするね、考え方で、この今の我々の使っているカレンダーを1年のスタートとする考え方と、もう一つですね、冬至ですね、この、まあ、太陽が日照時間が一番長くなるのが夏至、そしてだんだん日照時間が短くなって、一番短い時が冬至ですね。で、その冬至を境にまたどんどんどんどん日照時間が伸びていくというような段階になりまして、で、この日照時間が一番短いポイント、節目のポイントを正月とするという考え方があります。これはですね、今のというよりかは、まあ、旧正月のさらに旧正月、もっと旧正月みたいな概念なんですけれども、まあ、天体的な意味において、冬至っていうのはね、やはり1年の節目になってくるわけですね。で、その派生でこのクリスマスを祝ったりとか、キリストの復活の物語と、この太陽の復活ですね、日照時間がどんどん長くなるというところのですね、太陽の復活とかけてですね、お祝いをするというような習わしから今のクリスマスができたとする説もあります。ですので、お正月のお祝いとクリスマスのお祝いも、まあ、意味的にはいろいろ似てるところがありまして、クリスマスツリーとですね、お正月の門松とかいうのは、まあ、神様にね、よりしろになっていただくと、そこを目印として神様に来ていただこうであったりとかですね、あとはそのクリスマスの リースとですね、締め縄とかもですね、共通する概念ですね。まあ、西と東に、同じものの考え方が西と東に分かれて、文化が分かれたみたいな、様子があってですね、また地球をね、ぐるっと一周して日本で融合しているというような考え方でいいと思います。なので、そういうね、日本の、この東洋の良いところと西洋の良いところをですね、まあ非常に、融合させてですね、まあいわゆる日本的な何でもありの、 お祭りをね、純粋に素直に楽しんでいくっていう考え方で、十分ね僕正解だと思います。もともとがどうとか、あれは日本の伝統でないとか、そんなことはですね、もともとのルーツをたどれば、一緒というところですね。まあ東から太陽が昇って、西に太陽が沈んでですね、で月の満ち欠けが、12回あって1年が巡ってっていうところはもう西も東も関係なくてですね、でその太陽のね、日照時間が伸びていくことを幸せにね喜ぶっていうのがですね、もう陽の東西とか全く関係ないんでですね、まあ、この地球のですね、まあ、もっと地球の、宇宙の関係性とかですね、まあ、そういうところになってくるとですね、もう本当にねもう文化の枠にとらわれているっていうのは本当に小さい考え方になってくるんですね。まあ、そういうまあ大げさなことを言えば宇宙的な意識でですね、この季節感を楽しんでいただければ、運気のねいい波にもより乗っていけるんじゃないんでしょうかと思っております。まあそういう意味でもですね、季節のイベント盛りだくさんなこの年末っていうところはですね、楽しんでいただきたいなと思います。そのための準備もしっかりして良い一年のですね礎にしていってくださいということですね。ということで月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは行ってみましょう。12月の運勢です。
1月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方は自信過剰がアダとなる時です。短期と勢い任せは NG、 焦らずに現状を守ることが開運のポイントです。
心を落ち着けるために温かいものを飲みましょう。2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方は進めば困難、止まっていれば名誉を得る時になります。冒険は NG、 焦らずに時を待つことが開運のポイントです。
まず足元を固めましょう。3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、3月生まれの方は悪い誘惑があるような時です。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに頑張ることが、開運のポイントです。
今は自分のやるべきことに集中してください。4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は運勢の良い時になります。ただし油断は NG、 隙をついたり陥れようとする人がいるので妨害を防ぐことが開運のポイントになります。
視野を広くすると、妨害から自分の身を守りやすくなります。5月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、5月生まれの方は最後の総仕上げ締めくくりの時になります。気を緩めることは NG、 反省をしながら前に進むことが開運のポイントです。
良い時ですので特に引き締めていきましょう。6月生まれの人、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、6月生まれの方は間違い始めの時です。勝負事は NG、 傷が浅い間の速やかな対応が開運のポイントです。
勇気ある撤退が必要な時かもしれません。7月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方は、努力が認めてもらいにくい時になります。欲につられることは NG、 できるだけ控えめにして目上の人に従うことが開運のポイントです。
素直さが求められる時です。ひたすら吸収しましょう。8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、8月生まれの方は心が一つに定まらない時です。迷いは NG、目標を一つに絞ることが開運のポイントです。
何が自分にとって大事か吟味しましょう。9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、9月生まれの方は足元をしっかり見つめる時です。強欲は NG、 地に足のついた選択が開運のポイントです。
手に届く範囲をしっかり固めていきましょう。10月生まれの人、健康運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が花丸です。
はい、10月生まれの方は大いに発展する時になります。 遠慮は NG、 とにかく行動を起こすことが開運のポイントです。
はつらつとさまざまなことに挑戦していきましょう。
11月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は小さなことはうまくいくときです。大勝負は NG、 有力者に相談することや人に従うことが開運のポイントです。
コツコツと小さな勝利を積み重ねていきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は未だ気が熟していない時になります。無理に進むことは NG、 信念を曲げずに努力することが開運のポイントです。
今まで自分がやってきたことを信じましょう。
はい、ということで、まあ良かった方、まあ、特にね10月の方とかはね、もうとにかく行動を起こせということなんで、まあ、非常にいい時ではあるんですが、まあ吉凶さまざまな意見が、コメントがありました。まあね、苦労はさまざまあるんですけれども、トータルで言えるのは解決ができるような時になります。ただですね、まあ、軽く見るような態度はダメということですね。しっかりと、真心をですね、やり抜くというところがポイントになってきます。ですのでね、しっかりと明るい未来を想定してですね、油断はせずまっすぐと取り組んでみてくださいということですね。はい、ということで、そうやってですね、まあいい11、12月をね過ごしていただければ、もう年明けですよ。ただ、旧暦的に言えば1月は年末になりますということですね。来年は、2月の1日が旧暦の正月ということになりますのでですね、まあ、1月はまた12月みたいなものということですね。まあいろんなお正月があって、一番最後のお正月は、4月1日ね、新学期の始まりみたいな感じになります。はい、ね、そこに向かってね、段階的にですね、良いスタートを切っていってくださいと、ね、一度こけてもまだチャンスはありますので、その辺を安心しながらですね、着実に進んでいっていただきたいと思います。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は12月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修山の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。